夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。ミラクワズンのリグレットに乗って今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは陸上競技選手兼監督の神野大地さんです。神野大地さんは2015年の箱根駅伝で5区の山登り区間を走り往路優勝、区間新記録を樹立、3代目山の神の称号を得て青山学院大学の連覇に貢献しました。今日は神野大地さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは3代目山の神、神野大地さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もお願いいたします。
はい、私はまあ今現在、MAVP マーベリックという、あの世田谷区洋画で、あの拠点で活動しているあのチーム の, あのプレイングマネージャーという形で今活動しています。
もう神野さんとはイベントなどでもご一緒していたので、はい、番組で共演できることを楽しみにしておりました、はい、ありがとうございます。
今日も僕も楽しみに来ました。
ありがとうございます。でも神野さんご自身も今もね、洋画を拠点にということですが、はい、長く世田谷にもゆかりがありそうですね。
はい、世田谷は本当に練習環境が、まあ、関東圏内で言うと、まあ、一番よくって、まあ、絹田公園走れたりとか、駒沢公園走れたりとか、多摩川にもすぐ出れて河川敷走れたりとかっていうところで、まあ、練習環境が一番いいっていうところで、大学卒業して社会人2年経ってから、あのプロランナーになったんですけど、うん、そこからもうずっと世田谷で、あの活動をしていたんで、うん、まあ、一番自分がプロでマラソンで走れた時も、うん、世田谷区で拠点で活動してました。
なんと、もう地元のような愛を感じるじゃないですか、
は
い、な
んでもうそうですね、5、6年は世田谷に住んでる形になります、
う
ん
う
ん、
もうまさにこれからさらに世田谷が誇る、ね、はい、神野さんのこのチームを応援していきたいというところで、ぜひお話を伺えたらと思うんですが、はい、まずはですよ、ごぼうと3代目山の神というふうにもご紹介しましたが、もう10年経ったんですね。
はい、もう10年も経っちゃって、うん、よく、ついこの間のことのように思っていただいてる方も多いんですけど、はい、まあ、いろんなところでもう初優勝から10年ですっていうことを言うと、まあ、びっくりされて、まあ、そういうびっくりされて、まあ、自分もなんかそういう発言をした時に、あ、もう10年も経ってるんだっ っていうところではあるんですけど、なんかまあ目の前のことを一生懸命頑張ってたら、うん、あっという間に10年過ぎましたっていうところですね。
でも青学のこのドラマのスタートのきっかけにもなったっていうところもあるのかなと思うんですが、はいはい、そのルーツ聞きたいなと思うんですけど、はい、2015年ですね、箱根駅伝で往路優勝、そして区間新記録樹立っていうところで、
はい、
こうゴールした瞬間のあの笑顔が印象的なんですが、いかがでした？
いやもう最高の瞬間でしたね。陸上って本当練習が毎日大変で辛いことの連続なんですけど、やっぱ試合でいい結果が出たりとか、箱根駅伝は本当に注目される大会なので、箱根駅伝のために1年間本当363日、あの2日間のために努力する、それがすごく報われる、努力が報われるっていうのが、箱根駅伝だったかなというふうに思いますね。本当にもうゴールした瞬間は何にも変えられない喜びと、はい、あともあの時めちゃくちゃ調子良かったんで、はい、もうあの走りは二度と再現できないぐらい、あの日は全てが噛み合ってあの記録が生まれたなと今振り返っても思います。
ね、ぐんぐん走っていく姿、躍動感に、はい、見ている私たちもすごいワクワクしたというか、はい、勇気をいただけたんですが、はい、それこそ往路の5区っていうのも花形じゃないですか、
はい、
任されたいきさつっていうのはいかがでした？
いきさつは全く僕他の人に言うと印象ないんですけど、初めての箱根駅で2区走ってるんですよ。大学2年生の時に初めての箱根駅伝を走らせてもらって2区を走ってて、で2区も最後上り坂が結構あるんで、そのために3年生の時に11月の中旬ぐらいに坂の練習に行こうということで原監督に声かけてもらって、2区も最後坂あるからそこの坂しっかり上れるために坂の練習行こうよって言われて行ったら、5区を候補の選手よりも圧倒的に自分の方が速くて、その練習が終わってから原監督からもう肉じゃなくて5区で行こうっていうことで声かけてもらって、5区を走ることになったっていう感じなんですけど、箱根優勝すると翌日テレビ出れるんですよ、日本テレビの
引っ張りだこですもんね、
朝から全部出れるんですけど、で、いろんな方がこう原監督に神野選手の山の才能はいつから見抜いてたんですかって言うと、もう随分前から見抜いててみたいな感じで結構原さん自分の手柄にしてたんですけど、本当は僕2区でしたからね。
仲がいい、
はい、
そうだったんですね。でも実力で勝ち取って そして3年4年2連覇もしてっていうところで、ね、すごい財産になる経験になりました。
いやもうやっぱり箱根駅伝の注目度は本当に他のスポーツの中でも、はい、一番かなっていうぐらい注目もされるものだったんで、自分の名前を知ってもらえる、いい機会になりましたし、今でもこうしてこういろんなお仕事があったりとか、今こうしてこうやってみんなの前でお話しさせてもらってるっていうところも、箱根の結果があったからこそなんで、本当自分の人生の中でも、一番の成果というか結果だったのかなというふうに思います。
その信頼絆も感じるような原監督のお話もありましたが、はい、どうでした当時の監督、どんなアドバイスだったりとか、どういう関係性築かれたんですか？
原監督は、練習もちろん選手の指導っていうところも即していただいてたんですけど、一番はやっぱ選手とすごくコミュニケーション取ってくれていて、原監督の口癖が調子どうだとか今何してんだとか、本当世間話なんですけど、そういう会話の中で原監督選手の調子を探ったりとか、する姿よくあったんで、やっぱ本当コミュニケーションを、原監督とはいっぱいしたなっていう、部分があるんで、監督なんですけどなんかちょっとこう監督がもうとにかく偉いっていう感じじゃなくて、一緒になんかチームを作っていくというか、そういう雰囲気を原監督は作ってくれてたんで、それが青学の明るさだったりとか、もういつもテレビとか出ても元気よくいろんな発言ができたりとかっていうところにつながってるんだろうなっていうのは思います。
今なお連絡を取り合ったり応援はしてくださってるんですか？
いやそうですね、今もちろん連絡も取ったりとか記録会とかであったりしますけど、頑張ってっていうことはいつも言っていただきますし、今僕らもその原さんから学んだことをやっぱ生かして結果出していくってことを求められてるかなと思うんで、そういう結果で原監督にも恩返しできたらいいなという気持ちでいます。
ね、青学を経て新たな挑戦をし続けている神野さんというところで、また後半もお話を伺わせていただけたらと思います。神野さん、選んでくださった曲教えてください。
はい、リトルグリーンモンスターの明日へという曲です。 この曲は本当に自分が辛い練習の前とかによく聴いていた曲なんですけど、この曲を聴くと、まあ、すごく気持ちがグッと上がるというか、よし頑張るぞっていう気持ちにさせてもらってたんで、まあ、この曲を聴くとなんか辛い練習を思い出します。
さあそれでは聴きいただきましょう。リトルグリーンモンスター、明日へ。世田谷ドリームプロジェクト、今週は陸上競技選手兼監督を務めてらっしゃる神野大地さんをお迎えしています。神野さんが選んでくださった曲、リトルグリーンモンスター明日へでしたが、
はい、
これ歌詞がまたグッときますね。
いいんですよね。なんかこう気持ちをグッと、まあ、すごく持ち上げられるかといったらそうじゃなくて、ちょっとなんか気持ちを高めてくれる、そんな曲かなというふうに思いますね。
うん、支えてもらえるような歌詞っていうところも浸れますが、はい、それこそ神野さんこう長距離走ってる時っていうのは、はい、まあ、曲考えたりとかどんなこと考えながら走ってるんですか？は
い、結構無のことが多いんですけど、まあ、でも、まあ、本当これも1000回ぐらいこれまで質問されてきたんですけどあんまり特別なことは考えてなくて、まあ、おそらく皆さんがお仕事してる最中にふとなんか今日夜ご飯何食べようかなとか、次の休日どこ行こうかなとか考えると思うんですけど、まあ、本当それに近いかなっていうふうに思います。ただ真面目な話をすると、次の試合の、レースで自分のこうベストパフォーマンスを発揮してる、そういうレースの、まあ、いいレースをしてる姿だったりっていうのを、まあ、想像しながら走ったりとか、あとは自分が目標とするマラソンだったり駅伝の大会で結果を出していろんな人が喜んでくれてる姿を想像したりとかっていうのが、自分がスイッチが結構入ってる時とかだと、そういうことを考える時間は多いかなと思います。
確かに皆さんの顔だったりとかね、はい、応援する声っていうのも届いてたりするんですか？はい、
あ、届きますね。まあ、沿道の、方からの声っていうのも届きますし、まあ、今だと SNS とかもすごくこう発達しているっていうのもあるんで、うん、まあ、直接応援のメッセージをいただくこともすごく増えましたし、うん、はい、それこそ大学の時とかは優勝してからは、うん、ファンレターとかも、うん、すごくいただきました。はい、
でも嬉しいですよね。はい、でそういった応援してくださる皆さんの思いを受けて、はい、新たにというところで、はい、今年、
はい、
節目というか手術を受けられてたんですよね。はい、
受けました。
どんな手術を受けたんですか？
はい、まあ、ジストニアっていう病気に今なってしまって、うん、まあ、自分も本当に旗から見ると順風満帆な陸上競技人生を歩んできた部分もあったんですけど、なんか2年半前ぐらいですかねのタイミングからちょっと自分の足が思うように動かなくなってきて、で、まあ、走ることと普通に走るっていうことがちょっと難しい状況になってしまって、で、まあ、今後どうしようかなっていう時にやっぱりまだ諦めきれない、競技者として諦めきれないって思いがあったんで、まあ、ここで一回手術をして、もしこう治る可能性があるんだったら、まあ、チャレンジしてみたいなっていうところで、まあ、すごく迷ったんですけど、まあ、自分これまでもいろんな挑戦をして人生を切り開いてきたっていう過去があるんで、まあ、ここはもう決断するしかないなっていうところで手術をしました。
それこそ、そう、神経系というか、はい、脳の手術というかだったんですよね。
はい、よく足の怪我とかそういう手術じゃなくて、うん、まあ、本当脳の手術っていうところで、まあ、こう神経を自分は左足の調子が良くなかったんで、左足に送っている神経を脳の頭蓋骨穴開けて、その神経を、まあ焼くっていう手術だったんですけど、はい、これまで感じた痛み、まあ、手術中はもちろん局所麻酔なんですけど、うん、してるんで、うん、まあ、痛くはないんですけど、うん、終わった後本当人生で感じた痛みの中で一番痛かった1000倍の痛みを感じるぐらいめちゃくちゃ痛くて、うん、今思い出しても痛いぐらい、はい、本当に痛すぎてベッドで大暴れしてました。
そうだったんだ。はい、でそういった手術の経過も SNS で発信されてたじゃないですか。はい、でそれに伴ってまたいろんな方が、はい、なんていうんですか、お見舞いにも来てくださってましたね。はい、
そうですね。なんか自分も術前に、うん、こういった手術をするっていうのを言おうかすごく迷ったんですけど、うん、まあ、もちろん脳の手術なんでいろんなリスクがあったりとか、その手術もまあ安全な手術というか、まあ、本当危険も伴うような手術だったりはしたんで、うん、まあ、発信することでいいことももちろんあると思ったんですけど、もしかしたらなんか自分が不安になるような声が多く届くのも嫌だったんで、うん、術前はまあ公表しないって、うん、で術後には自分もこれまで 競技結果がいい時悪い時もやっぱりいろんな人に支えられて、これまで競技人生を送れてこれたっていうのがあるんで、まあ、術後にこういう報告をしないっていう選択は自分の中ではなくて、まあ、報告した時に、まあ、本当はまあ自分の報告っていう意味で報告したんですけど、いざ報告したら本当同じような病気に悩まれてたりとか、この手術をするかどうかで迷われてたりとか、あとは、そういう手術をもうすでにやっている人だったりとかっていう人が本当に多くて、それにはなんか自分が報告したことの後ですごい驚いた出来事だったんですけど、なんか今自分にできることはやっぱそういう同じような病気になってる人とか同じような悩みを抱えてる人たちに勇気を与えられるような、そういう存在であり続けられたらいいなというふうには思いました。
リハビリ期間なのかなと思ったらもう走ってらっしゃいますよね、
はい、走ってるんですけど、はい、まあ、あんまり術後の経過は良くはなくて、
そうなんだ、
はい、まあ、その手術自体の成功率も 30% って言われてるようなものだったんで、まあ、なのでやるかやらないかっていうところでも、うん、その危険と成功率 30% とのこう天秤にかけてどうするかっていうところだったんですけど、まあ、僕はやらなかったらきっと後悔するだろうな、うん、一生後悔するだろうなって思いがあったんで、まあ、やるっていうことには変わらず決断はできたんですけど、うん、はい、まあ、今で言うとすごく順調かって言われると本当リアルですけど、まあ順調ではない感じではあるんで、うん、まあ、ただまあいつ好転するかも分かんないですし、まあ、この先っていうのも誰にも分からないことだと思うんで、やっぱ自分の中で気持ちを捨てないっていうことは大切かなって思ってます、
うん、でその走る痛みだったり走る楽しさっていうのはどうです？
今はやっぱりその走ることがちょっとやっぱ楽しくないんですよね。やっぱ思い通りに走れないっていうところで、うん、あんなに走るのが好きだった自分も走るの嫌いになりそうなタイミングもあるんですけど、うんうんうん、まあ、それでもやっぱりうまくいかない中でもちょっと走ったりするとやっぱ走るの楽しいなって思える瞬間とかはまあ今でもあるんで、やっぱ自分の中で自分の人生の中で走るっていうことは、まあ、一生切り離せないものなんだろうなっていうのは、はい、最近感じてますね。
で来週またチームに関してもねお話聞きたいなと思うんですが、はいはい、もうすぐその指針となる目標の大会もあるんですよね。
あります、はい、11月3日に東日本実業団駅伝っていうのがあって、まあ、先ほどの最初の自己紹介で MAVP マーベリック の, プレイングマネージャーをしてるっていうお話したと思うんですけど、まあ、そこの今選手権監督っていうところで、まあ、選手としては11月3日は出場することできないんですけど、まあ、監督としてチームで成果を上げるっていうところは今自分の一番のモチベーションというか、まあ目標になっている部分なんで、はい、それに結果を出すと1月1日のニューイヤー駅伝にチームが出場できるっていう部分があるんで、もう今そこが本当自分の中で一番のモチベーションです。
うん、ね、こう一生青春というかこう、ね、はい、魂を燃やし続けてらっしゃるんだろうなと思うので、
は
い、
そうすね、
来週もお話を伺えること楽しみにしております、はい、さあ今日のゲスト神野大地さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は三軒茶屋から。さあそれでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線三軒茶屋駅から徒歩7分にあります伊勢本をご紹介します。お話はオーナーの中村義明さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。
なんかすごく喋りがお上手、
はいはい、滑舌いいでしょ。
はい、
はい、僕アナウンサーを今でもやってましてアナウンサーと居酒屋の店主の二刀流生活をしております。はい、中村義明です。みんなからはジャンボさんと呼ばれてます。はい、
ということで今日はあやさんのご紹介でジャンボさん、ジャンボさんとお呼びしていいですか。
はい、いいです、大丈夫です、
はい、のお店にお邪魔したんですけれども、伊勢本は何屋さん。
はい、居酒屋です。はい、はい、
そうだそれは聞いた、はい、どんなメニューありますか。
まあオーソドックスな居酒屋メニューなんですけども、まあお魚からお肉からちょっとしたつまみ塩からとかね、タコワサとかそういうものから、あとねランチもやってるんでがっつり食事したい人も OK ですよ。
なぜ二刀流なんですか。
よくぞ聞いてくれました。うん、あやさんとのねお付き合いというのも喋り手同士でコミュニティがあって知り合いなんですけど、ずっと僕ラジオのパーソナリティやってまして、ラジオのパーソナリティはね34年やってるのかな。で スポーツの実況のアナウンサーなどをやりだして、アナウンサー歴は24年だから来年で35年と25年になるんですけど、そういう仕事を持っていて、親がこの店をやってたら、親がね亡くなりましてね、で親が亡くなった時点で店が55年という歴史があったんで、三軒茶屋ってなかなか50年以上続いているお店がないんで、潰すのはもったいないぞと、どうしようかなと思ったら、いろんな人に相談したら、じゃあアナウンサーと居酒屋と両方やればいいんじゃないのっていうアドバイスをいろんな人に受けて、あ、やってみるかと。でお客さんなんかも理解していただけるんでね、アナウンサーやってるんで、アナウンサーの仕事入るとお店休みにしたり、そういういろんな人の支えや理解があって、二刀流やってます。
さあ今日はこの伊勢元のおすすめのメニュー何でしょうか。
はい、居酒屋なんですけど、キーマカレーがおすすめです。というか僕が自信があるのこれだけです。
居酒屋さんでキーマカレー、私初めてです。
飲み終わった後締めのラーメン行かねみたいな、ありません？
あるある、
はい、じゃなくてここで締めのキーマカレーを食べてもらって帰ろうという発想で、もともとカレーが大好き でカレーはインドカレーとかお袋のカレーとか、あとねスープカレーとかグリーンカレーとかありますけど、そのなんとかカレーってこう上に何かがつくと僕の中では違う食べ物なんですよ、
はい、
だからもう朝昼晩ね、月火水木金土ずっとカレーでいいぐらいカレーが大好きで、で美味しいキーマカレー屋さんないかなっていろんなとこ探したんですけど、あんまりね自分の口に合うキーマカレーがないから、だったら三茶一、いやいや世田谷一、いや東京一うまいキーマカレーを自分で作ってやろうと思って、まあいろいろこう研究しました。
うわー、もう早速いただきますね。
あ、どうぞ。
はい、
はい、繋いでなくて大丈夫ですか？
あ、じゃあお願いします。
はい、ね、結構これはね今日辛いかな、今日攻めてます。スパイスはね十数種類、よくねお客さんからどこのルー使ってんですか教えてくださいって言われるんですけど、しっかりもうルーから自分で作ります。はい、
本当に、
はい、食べました。
食べました。辛い。
辛いでしょ。
私辛いの得意なんだけど辛い。
今日はでも結構攻めてます。
でも、はい、これ癖になる辛さなのと、やはりキーマっていうところが、これお酒の締めじゃなくて私は飲みながらいただきたい。
あ、いいことに気づきましたね。これねつまみでもいけるんですよ。だから、うん、ルーだけつまみで出してくれってお客さんもいます。
いやー、というジャンボさんのお店なんですけれども、ぜひラジオお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、三軒茶屋で伊勢元って2軒ありまして、すずらん通りは僕の親戚がやってます。板町が僕のいとこ、おかみがおばさんで、ここは僕がやってます。伊勢元三軒茶屋2軒あるんですけど、こっちは駅から7分ぐらい栄通り抜けたところにある方のお店なんで、三軒茶屋にお立ち寄りの方、特にやっぱ地元の人を大切にしたいんで、世田谷の皆さんぜひご来店お待ちしております。
では最後にジャンボさんの夢を教えてください。
はい、僕の夢はこのお店今年で61年なんですけど、70周年まで元気でやること、あとプライベート、僕サッカーチーム持ってまして、60代の日本サッカー協会主催の全国大会で来年全国優勝することです。以上です。
うわー、もう来週もお話聞きたいぐらいということで、今週は三軒茶屋から伊勢元をご紹介しました。お話はオーナーの中村義明さんことジャンボさんに伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。チャオチャオ
よ。東京一攻めのキーマカレー、ジャンボさんの声嬉しいです。もうねずっとお店にも伺いたいと思っていたので、お母様の大切な場所を受け継ぐジャンボさん素敵です。ありがとうございました。ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。これが
もしもエンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、 そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページまたは番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。